青空 FM 第9回目。第9回目はゲストに水流さんをお呼びしています。水流さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、簡単にで構いませんので、自己紹介の方をよろしくお願いします。
はい、水流と言いますと、Twitter のアカウントは MZRYUKA になってますと。で、職業は、中小の SIR になってまして、職歴はだいたい18年ぐらいで、まあ、いろんな作業、仕事とかはやってきた感じです。SIR ですけど、請負いなんですけど、アジャイルみたいなこともやってたりしてますというところですかね。はい。
はい。ありがとうございます。そうなんですよね。みじりゅうさん、IT エンジニアとしても大先輩なんですよね。
そうですね。最初お会いした時とか割と年齢近いのかなとかと思ってたら、意外と年離れてたなって。
それは私を最初に見て結構年齢近いって思われたんですか？
そうですね。なんかいろいろ経験されてそうなんで。年数は、まあ、ぴったり同じとは思ってないですけど、3、4つ下とかそんな感じかなとか思ってたら、10個ぐらいかな、おそらく違ったのか。
そう、はい、ですね。ああ、なるほど、そっか。確かに、いろんな話してるとそう見えるっていうのはあるかもしれないですね。まあ、というわけで、特に、自己紹介は深掘らずに、テーマの方に
一応自己紹介は軽くは考えてはきたんですけど、ね、じゃあといってもじゃあゲームいきましょうか。じゃあ
いやアジャイル深掘っても全然いいんですけど
いやそうですね。じゃあ簡単にだけ
はい、
いきなり他のポッドキャストの話になります。デプロ FM でも割とキャリアの方行ってたんで、まあ、もしかしたらそっちの方聞いてもらった方がっていうのもあるかもしれないんですけど、大体、いわゆる2000年問題あたりに就職して、で、VB とか C とかで、Java で B2B の Web 系のものをやってってっていうようなのを経て、4、5年ぐらい前に Agile の開発を請負いで行いました。で、その時に Ruby on Rails や Scala とフレームワークとかやったりしてっていうので、だその時にはScrum Master みたいな位置づけ、なぜか一緒にプロ棋士経由で のプロダクトオーナーっていうのもやってたりしてたんですけど、なんでするんだっていうのはとりあえず置いといて、ちょっと体制的にそういう感じなものをやってましたと。で、その時にアジャイルに触れて、まあその楽しいっていうのがあったので、割とアジャイル系のイベントとかには顔を出すことが多いですと。フォルテさんにも何回かアジャイル系のものとか、そういうマネージメント系のとかでもお会いしてたりは実はしてるんですよねっていう。
うん、
はい。
なるほど。なんか、この後のテーマが多分、すごい時間使うんで、振り切っていこうかと思ったんですけど、やっぱりちょっといろいろ気になるんで、
はい、
深掘るんですけど、
はい、
まず Y2K、いわゆる2000年問題っていうところがちょっとグッときていったところなんですけど、
はいは
い、ちょうどその、Y2K っていうのは多分知らない、リスナーさんも多分いるかもしれないんですけど、2000年問題のことを Y2K って言ってたんですよね、
はい、
で僕もまだバリバリ中学生とかだったのかな、
はいはいはい、
ぐらいなんで仕事としてはやったことがなかったんですよ。で実際そのあたりに就職されたっていうのはそういった準備とか対策みたいなのもやられてたんですか？
そうですね。私はその2000年問題になる前年に就職だったんで、私自身が実際に取り組んだっていうのはあんまりないんですけど、昔から使ってたシステムをメンテしてた先輩たちとかは、準備なり、問題ないねっていうのはあったんですけど、一応、お正月年、2000年に切り替わるタイミングは、 出社して待機してたりっていうのはありましたね。
ああ、じゃあ実際その待機要員というかみたいなこともやられていたんですね。
そう、あ、自分はやってはいなかったですね。あ、先輩たちが、はいはい、出てたですね。
うん。うん、なるほど。
そう、自分で言って今本当懐かしいなと思いますけど、2000年問題。2000年問題ってそもそも何かっていうのって、まあ調べればわかるかな。
うん。
単純に、昔は、メモリが足りなかったので、いわゆる、西暦の下二桁だけで、年数を表してたっていうシステムが多かったと。ただ、そのが、1900年から2000年に変わるってなると、2000年、0年ってなったら、1900年の、何日っていうような形で内部で取り扱われてしまうんで、日付絡みで問題が起こるっていうので騒がれてたっていうのが、端的に言うと Y2K って言われてる問題ですね。
結構当時、まだいわゆるメインフレームとか、はい、汎用機じゃないって言い方をしたらいいんですかね。
はいはい、
専用のハードを使っているシステムっていうのが結構あって、
はい、
でそういうところだと意外とそういうことが考えられてなかったりしてるんですよね。
そうですね、そこまで長く使うもんでもないとかそういうのが作った側としてはあったんですけど、うん、いや実際に運用してみたら長く使えるんだったら使い続けるよとか、
うんうんうん、
だし、まあ、実際に作ってる人たちもそこまで、
うん、
まあ、考えられなかったっていうのもあるかもしれないですね。
うん、あと当時まだ業務ではやってなかったんですけど、後から聞いた話だとユニックス系の OS とかでも確かパッチは当てなきゃいけないみたいな話だったんでしたっけ？
多分そうだ、そういうのもあったと思いますね。昔から動いてたのは自分が当てたわけじゃないんでちょっと何とも言えないですけど、もし必要だったら当ててたんだと思いますね。
結構そういう話を、私も職歴の最初は SIR だったんですけど、まあ一個上の先輩が一回り上で、で、次の上の先輩は二回り上だったんで、はいはい、職場が。
はい、
なんでだからそういう、あの時は、みたいな話をよく聞いていた覚えがあって。
そうですよね。なんだかんだ言っても、下回りぐらい上の先輩ってその時はやっぱりいて、
うんうん、
紙テープの話とかされてもいや見たこともないしってい
やありますよね。なんか職場のお掃除とかするとなんかテープに保存されたソースコードとかが出てきて、
はい、
まあ、そもそも読むハードがないみたいな話から、そうそうでも情報漏洩があれだからこのテープは読めないようにして捨てなきゃならないみたいな、
裁断して
とか言われて、そうそう、テープばらしてハサミで切るっていうな、この行為に何の意味があるんだろうみたいなあったりとか、あと普通にジップとか、はい、あと ZO じゃなくて
ZMO？
あ、 MO か、 MO とかのドライブとディスクが出てきて、いや初めて見たみたいなこれ情報工学の教科書で見たやつやみたいな
そうですそうですMO も一時期はなんか流行ったんですけど、フロッピーより取れるしっていうので、うんうん、で CD よりも手が、
うん、
書き込み追加とかでもできるしってありましたけど、廃れましたね
さすがに MO はプライベートでも仕事でも使わなかったですまあでもそれがちょうど2007年とか8年ぐらいだったんですけど、そっからだいたい8年後9年後ぐらいに業務で、
はい、
結局テープバックアップをやることになるっていうまあ未来が待っていたんですけど
ダットはそうですね、いつの時代も最終的に信頼できる、信頼できるって言い方もあれですけど、そういうふうな形で取っておいてっていうのは運用だと残っちゃいますね。
うん、
はい、
でも横に USB とか LAN でつながる NAS が置いてあったんで、
はい、
ぶっちゃけテープに取る意味あんまりないよねって思いつつ
保管とかそういうのとかあったりして、
うんうんうん、
であとはそうだな、まあ どれだけ安上がりにできるかとか、ネットワークが壊れた時どう、まあネットワーク壊れちゃったらそもそもどうしようもないって時もありますけど。
うん。まあでも、テープ専用のバックアップコードとか、プログラムとか、読み出し、リカバリー用のプログラム書いてテストするっていう工数を考えると、別に USB でよかったんじゃないかなとは今でも思っちゃいますね。
そこら辺はどうなんですかね。なんとも僕も割とそういう感じはありますけど、まあ USB 今度簡単に持ち出せたりするんで情報漏洩とかそういうのもあって、じゃあテープは持ち出せるのかって言ったらあれですけど、あの USB ほど読み込みできる媒体もないからとかそういうのはあると思いますけど、
ね。確かにそうですね。まあでも、テープドライブ、USB 接続だったんで、多分持ち出せたと思うんですけど。
進化した。
HP、ヒューレットパッカード製のやつでしたね。はいはい、懐かしい。はい。
はい、
なんか、話し始めて思ったんですけど、
はい、
インターネット老人会を飛び越えて、結構前の話をしてるなって思いつつ、いきなりちょっと最近の話を振ってあれなんですけど、
はい、
さっきその勉強会で、会う機会もあるよねみたいな話があったんですけど、
はいはい、
そう結構マネージャーとかマネージャー系マネジメント系の勉強会でお会いしたりすることもあって、
はい、
うん、アジャイルとかいわゆるそういったプラクティクス的な勉強会ってあんまり数がないのかなっていう気はしていて、なんかそのあたりの勉強会って、なんだろう、こういうの行ったよとか、こういうのあるよみたいな話がしたら、ちょっとしたいなと思うんですけど。
ああ、どうでしょう。関東だったら探せばあるんじゃないんですかね。意外と多いと思いますよ。まあ、僕もコンパスとかに登録し始めたの、今年からなんで、そんなに知ってるわけではないですけど。しってとこですけど、ただいろいろ年1回例えば XP 祭りとかアジャイルジャパンとかやってたりするんで、うん、そういう大きいイベントも3ヶ月おきか少なく半年に1回とかはありますし、あと最近の開発とかもなんだかんだでアジャイルなところにシフトしてるんで、そういった事例とか話してるものも多いですし、あとはそうですね、改善ジャーニーのローカル研究所さんとかでたまにやられてる改善ジャーニー系のイベント、ああいうのも1ヶ月に1回とかあったりしますね、
うん
うん、なので意外とあるなっていう、まあ言語ほど多くはないですけどあるなっていう印象は持ってますね。とは、なんか地方っていう言い方もあれですけど、東京近辺の埼玉とか群馬とか、そういう横浜とか神奈川かとかでも、個別にやられてたりする人たちもいますんで。
そうなんですよね。結構、なんか今、実際にスクラムマスターとか、まあ、マネージメントとか、アジャイル、界隈で活躍されている方に話を聞きに行くとか、
はい、
まあ講演というかセッションを聞きに行くみたいのはよくあると思うんですけど、
はい、
なんていうか黙々会みたいなやつとか、なんか悩んでる人が集まってみんなでディスカッションするみたいなのはあまりないのかなと思っていて、
そうですね、そういったとこだと事例紹介含めた LT みたいなのが多いですね。
うん、
で、黙々っていうよりも、アジャイル系だと多分ワークショップとかそっち系になっちゃうかなって、座学でどうにかなるって感じじゃなくて、とりあえず、まず体験してみようよっていうところだと思うんで、
うん、
そういったところだと関西になっちゃう。まあ、私は行ったことないですけど、関西で、アジャイルラジオとか聞いたことあります。うんうんうんうん、あ、スクラムド関西か。スクラムド関西なんかはワークショップ中心にやられてるとか話を聞きますね。
まあ、結構その、 事例とかワークショップやってもなかなか現場に活かせないことが多いのかなっていうのがちょっと個人的には思うところがあって、やっぱりチームとか現場によって事情ってそれぞれ違うじゃないですか。
はいはい、違いますね。
うん。っていうあたりをなんか、まあ自分もやる側なんで、
はいはい、
なんかその工夫を考えてやっていかないといけないんですけど。
そういった意味だと多分、うん、メンバー引き連れて何かに参加するっていう感じにした方がやりやすいのかもしれないですね。
うん、
このセッションでこういうふうな話してたから、まずはこれでやってみようかっていう意思統一みたいなのが多分あった方がいいと思います。同じことを経験してるから、まあ、まずはこれでやってみようよっていう、教科書的なものはあるけど、それをやってもうまくいかないっていう大前提にしな、して、まずはやってみて、僕らのチームではうまくいったからそのままやるか、それともちょっとうまくいかないからここ少し変えてみようかっていうところの繰り返しだと思ってます。
そのチームで行くっていうのは一番効果があると思うんですけど、そもそもそこまで行けないケースが多いんじゃないかなと思っていて、
はい、
で多分そのチームでそういったことに参加したり、あるいは、そういったことをやられている人、
はい、
まあ、アジャイルでもスクラムでもいいんですけど、そういったことをやられている人に聞きに行けるっていうのは、まあ、一つ環境ができているのかなと思っていて、
はい、
で多分その環境がある、まあ、作れているっていうのは、まあ、その聞きに行こうよとか勉強しようよって言った人の信頼貯金の差があるのかなとはちょっと思っていて、まあ、誰それさんが言うんだったらちょっとみんなで行ってみようかとか、
はいはい、
誰それさんがいつも言ってるように今のやり方よりもっといいやり方があるよね、
はい、
自分たちもそういうのやってみようよっていう空気環境みたいのを作れているとか話を聞いてもらえるっていうのはやっぱりその人の信頼貯金があるのかなっていうのはちょっと今話を聞いていて思いました。
そうですね、信頼貯金は多分あると思いますね。ただそれって多分、うん、アジャイルじゃなくても一緒かなっていうのはありますね、
うん、
そこはおそらくお互いの人間関係的なところはどうしても発生しちゃうから第三者を介しちゃってやるか、第三者を介すっていうと A さんがちょっとは信用されてないけど、A さんが信用されてる B さんと仲がいいんだったら、まあ、B さんが言うんだったら、ちょっと従うか、みたいな、そういったところも発生してくるし、途中から入っちゃったっていうんだったら、もう、信頼貯金っていうのは、他のところで業務の評判とか聞いてない限りは、やっぱりないんで、そこは積み重ねていく、しかないかな。で、そこを埋めるのは会話していくしかおそらくないんだろうなっていうのはちょっと想像でしかないんですけど思いますね。
結構そういう信頼貯金とか、まあ、話を聞いてもらえるようにするためのなんていうんですかね、やり方とか考え方っていうのは実は意外となんだろう、表に出てきていないというか、
はいはい、
その人の気質とか、まあ、人柄みたいなところに結構依存しちゃってるのかなっていうのがあったりとか、あとそもそもそのチーム全体の雰囲気として、
はい、
まあ、問題視していない、問題を問題視していないとか、
はいはい
はい、今は目の前に降ってくるものをやるのが精一杯で、別にそれ以外のことをやる必要はないみたいな、
はいはい、
でそれも別になんだろう、すごい効率悪いことをやっていて忙しいとかじゃなくて、単純に淡々と目の前のことやっていけばいいよねみたいな感じの雰囲気もあったりするんで、
はい、
まあ、それに対してそのさっき言った信頼貯金的なところとかの、まあ、天秤じゃないんですけど、
はい、
打ち勝てないとチーム全体でってのはなかなか難しいのかなって、まあ、これ完全に今の自分の職場の話なんであれなんですけど、
はい、そういった意味だとエラスティックリーダーシップっ ってお聞きしたことあります？
名前だけですね。意味はちょっと分かってないですね。
エラスティックってなんか伸縮するっていう意味で、ちょっと僕も半年ぐらい前に読んだ本なんで詳細までは覚えてないんですけど、簡単に言うとチームが今どういう状況にあるかで振る舞うリーダーシップを変えるっていうものになるんですけど、目の前のことで手一杯になってる時で、アジャイルみたいに自立した形で動かすんじゃなくて、コマンド&コントロール的なところでそこを乗り切っちゃった方がいいっていうのがあるんですよ。
うんうん、
まず、考えられる時間とかそういう余裕がないので、まずはそれを乗り切るための、指示出しなり、なんなりして実績積んで、まずチームのステージ、持っているステージを変える。で、考えられる余裕がそれぞれに出てきたんだったら、次は、じゃあ自律的に動けるようにっていうので、今度リーダーシップ的なところを、おそらく、サーバントリーダー的な意味付けに変えて、自律的に動いてもらえるようにするっていう。なんかの話で出てましたけど、EMFM かな？一週間ぐらいスクラムマスター、なリーダーみたいな人がいなくなった時に、どうなってるかなって心配だったけど、一週間後出てきたら、チームが割と動いてたっていうのもあるじゃないですか。で、それは、ある程度チームが熟成されてたから、もしくは、まあ、そかにスーパーな人がいて、そこら辺仕切ってくれたって可能性もあるんですけど、ある程度、熟成しきっているチームだったら、自律的に動けるところもあると。でも、そもそも、目の前のことで手一杯になってるんだったら、他のものを見てる余裕なんてないから、自分のことだけやっちゃってって感じなのかなっていうのは少し聞いてて思いましたね。
そうなんですよね。それはおっしゃる通りなんですけど、私が今リーダーではないので、そのリーダーが目の前のことに、やっていて、そもそもマネジメントをするつもりがない、はいはい、する気がないみたいな感じなんで、
この間質問とあるイベントで質問してたやつですよね。
なんで、まあ、ついその水流さんが先輩ということもあって、愚痴というか相談みたいになっちゃったんですけど、
そうですね、
まあ、それに対して今私がどうこうっていうのは、まあ、あまり立場っていう言葉は使いたくないんですけど、
はい、
まあ、それが自分の仕事バリューではないと今思っているので、
はい、
今はそんなに思ってはいないんですけど、まあとはいえどうにかしたいなと思ってしまうのも人情というかエンジニア気質というかあるので、うん、ついちょっとアジャイルからそういう話を、はい、してしまいました。
全然いいと思います、はい、むしろそういう問題抱えてて、うん、それを自体を常にアジャイル的な感じで開発されてるんですよね。各界じゃないや、ごめんなさい。朝会とか、夕会とか、うん、KPT みたいなのとかってやられてます？そこまではやってない。
そういったプラクティクスは一切ないです。
あ、
うん。あると言ったら、レッドマインでチケット切ってるぐらいですけど、
はいはいはい、
単なるトゥードゥーリストでしかないので、
はい、
別に期限が切られているわけでもないし、
はいはい、
まあ、明日、明後日、のスパンでこれをリリースするから、バージョンいくついくつにはこのチケットを入れようかぐらいにしかなってないです。
はいはい。まずそこだとしたら、提案的な感じで朝会みたいな感じで5分な時間だけ決めちゃって、ちょっとスタンドアップミーティング的なところで今日何やって、なんかこんな問題抱えてますっていうのを共有し合ってみる、口頭でっていうのとかやれるんだったらやってみたらいいかなって聞いてて思いました。会話がまずないと、なんつうか、その、
うん、
フォルテさんの抱えている問題自身も個別に伝えても響かないけど、何回もそういう場で伝えたりとか、で言葉を変えて、でもこういう問題とか起こりそうですけど大丈夫ですかねみたいなことをやってって、少しずつ擦り込みってわけじゃないですけど、あ、こういうことした方がいいのかな的なところを思わせられればいいのかなっていう。で、あとは 無理に変えるってことを期待しない方がいいと思いますね。よく人を動かすことはなかなかできないってあるじゃないですか。多分まさにそこで、そういうところは変えようとしても、なんか変えられようとしてるってな、気づいちゃうと、意固地になっちゃったりする場合もあるんで、まあ、こういうふうに考えてるんですけど、どうですかねって言われて、まあ、リーダーがそうじゃないって判断したんだったら、じゃあ一旦はそのまま進めましょうか、的な感じで。で、また折を見て、ここら辺、なんか変えなくても大丈夫ですかねみたいな感じで、少しずつ刷り込みさせていくっていうのもありなのかな。かなり根気いりますけどね。
今、お話としては2つあって、まあ、例えば朝会とかどうよみたいな話と、まあ、その人を変えるっていうところの話があると思うんですけど、まず朝会の話からすると、多分朝会をやる意味とか目的が結構大事になってくると
そうで
思っ
すね。
ていて、で、今ってスラックの分法とか、あとモブプロ、ペアプロをやってるんで、結構コミュニケーションはそれなりに取れてるんですよね。で、会社としても今4、5人しかいないので、結構狭いところに固まって開発やってる感じなんで、多分そういった中で朝会をやろうっていうのが、やる意味あるみたいな。
モブプロやってるんだったら、朝会はそうですね。そんなになくても大丈夫そうですね。
で、朝も決まった時間に全員来なきゃいけないっていうルールにはなってなくて、用事があれば早く来て早く帰るでもいいし、まあそもそもそのリーダーもちょっといろいろ特殊な就業形態になってて、時間結構不規則な感じだったりするんで、まあその決まった時間に集まるっていうのは難しいのかなっていうのは一つありそうですね。で、その流れで断るごとにっていうと あれなんですけど、まあ、何かきっかけがあったらそういった話をするといいっていうのは結構やっていて、まあ先ほど出たイベントって、エンジニア組織論への招待っていう本を書かれた、弘木の大地さんっていう、まあ、方と、ちょっと社名ど忘れしちゃったんですけど、古川さんっていう方の対談イベントだったんですけど、まあそのエンジニア組織論への招待の本を渡していたりとか、あと、マネージャーの問題地図、沢渡あまねさんって方が書かれた、まあ、本を渡していたりとか、まあ、そういった勉強会とか、まあ、そういったチームビルディングとか、マネジメントのに詳しい人に話を聞いてきたよみたいな、相談してきたよみたいなのもちょいちょい伝えてはいるんですけど、まあ、やっぱその場では問題だよね。やらなきゃねっていう話にはなるんですけど、じゃあ今日の午後休み半年だから、借りたマネージャーの問題地図読むわって言って帰って行って、リーダーの机の上を見たらマネージャーの問題地図が乗っかっているみたいな。おや、読むとは一体みたいな。まあそんな感じなのが今現状っていう前話です。で、このまま後者の人を変えるの話をしてもいいですかね。
大丈夫ですよ。
で、人を変えるのは難しいよね。そこはあまり重視しない方がいいよねっていうのは、もう本当に完全に同意っていう感じでして、まあ、結局、人の行動とか考え方を変えるなんていうのはおこがましいというか、まあ、人は逆立ちしちゃって神様にはなれないっていう話もあったりするんですけど、まあ無理な話なんで、それよりも、自分が変えられるところ、自分がやるべきところにリソースとかそういったことを集中した方がいいなっていうのは思っています。で、その上で さっきつい言っちゃったんですけど、まあ先輩にあたる 水流さんについ愚痴というか相談をしてしまくなってしまったという 言っても仕方ないのは分かりつつ、ついやってし
い
まっ
や、
たという
全然、むしろそこまでできてるんだっていうのは、知らなかったので、なんか釈迦に説法しちゃったみたいな感じになって恥ずかしいなって感じだったんですけど。
ああ
あれ、ただ、モブプロできてるのはすごいですよね。じゃあ、そこのところで、なんだろうな、リーダーが、あ、ごめんなさい、リーダーが結局何をしてほしいっ ってところなんですっけ、お話って。
なんでしょうね、その、
はい、
私からするともう少しそのマネジメントというか、プロダクトをうまく活かせるためにとか、よりチームが成長するためにとか、まあ、そういったことをもう少し考えてほし
い
っていうところがあって、はい、今は結構目の前のことを単純にうまくやるっていうことしか考えられてない、
はい、
で失敗とかミスがあって対応するんだけど、なんか表面的な、
はいはい、
なんだろう、反省にしかなってなくて、で具体的なそれの弊害を言うと、今スマホアプリの開発をやってるんですけど、
はい、
iOS のコードを Swift かける人間がチームで1人しかいないんですよ。とか、あと API とかインフラ周りができるのが、
はい、
そのリーダーしかいないんですよ。なんで何かあると、その機能は API がないといけないよねっていうと、リーダーはずっとそれやってるし、 Swift の人は Swift ずっとやってるしみたいな状態になってて、まあ、トラックナンバーワン問題だったりとか、もっとみんなでできるよ、そのみんながプロフェッショナルになる必要はないと僕は思ってるんですけど、はい、とはいえこれこれこういう API ちょっと作ってよっていうのが触れた方がいいじゃないですか、はい、っていうところとか、そういう、まあ、具体的な例としてはそういうところですね。
だ今の現状でリーダーさんはいいと思ってるから、だけどさっきトラックナンバーワンの問題をなんとかしたいなっていうところあたりは確かに気になりますね。
リーダーとしては今現状がいいとは思っていなくて、
はあ、ああ、そうなんだ。
うん、口ではどうにかしなきゃねとか、そのアジャイルでもスクラムでも何でもいいんですけど、そういう今をより良くする方法があるんだったらやってみたいよねってところには、
はい、
まあ、なんだろう、まあ、口ではって言い方がちょっと良くないかもしれないんですけど、
はい、
まあ、賛同はしてくれる。なので、スラックの分法とか、モブプロは僕が提案して入れてるなんですけど、ただどうしても目の前のことをやりたがる、
うん。
で、それが仕方ない、もうしょうがないっていうところになっちゃってるっていう感じですね。
そのリーダーさん、自分で手を動かすのが好きなのかなっていうのがあるんで。
はい、好きです。
で、なった時に、もう、できるかどうかは分からないけど、その人がリーダーじゃなきゃいけない理由とかがないんだったら、リーダー変わっちゃうとか、そういう、あくまでチーム全体として見たときにの話ですけど、そういったこととかも、
うん、
視野に入れられるのかなっていうのは少し思いましたね。はい。
うん、
あとは、なんとかしなきゃねって、多分ちょっと太った人が痩せなきゃねって言ってるのと同じレベルの話で、命の危険がなかったら多分真剣にならないんですよ。この今の話もなんとかしなきゃねっていうのに対してなんとなくは思ってるけど、じゃあ具体的な行動に落とす、移すってとこまでは多分いかないだろうなぁとは思ってて、多分そこが意識変わるとしたら、さっき言ってたスイフトの人が例えば1週間休んじゃいました、でも、
うんうんうん、
今週中に出さなきゃいけないですっていうような事態とかになった時に初めて打開策を考える感じかなっていうのがちょっとありました、印象を受けましたね。
うん、いやもうまさに全部おっしゃる通りで、その最初のリーダー変わったら的な話も実は考えていて、いわゆるデリゲーションをするのがいいんじゃないかなっていうのはずっと考えていて、
はい、
いわゆるその権限移譲っていう形で、デリゲーションポーカーとかって名前聞いたことあります？
はないですね。
例えばそのリーダーなりマネージャーなりの役割を、
はい、
まあ、権限を、その下の人間に移譲するみたいな考えのことを、まあ、今権限移譲って形で言ったんですけど、はい、まあ、これを明確な権限に分けて、その例えばレビュー権限とか、なんか工程管理権限みたいに項目をつけて、はい、でそのカードごとにそれを分類して、じゃあレビュー権限は権限のレベルを決める、項目ごとに権限のレベルを決めて完全委任以上しちゃう、はい、っていうレベルだったりとか、最終判断は、 まだマネージャーが やるんだけど、普段のやつはやっていいよとか、まだ完全に渡せないから2人で一緒にやろうとか、
はい、
まあ、こういうことをやるっていうのを、まあ、仕組み化したのがデリゲーションポーカーっていうものだと、
はいはい、
思っているんですけど、はい、っていうのがあるんで、いつかそれをちょっと試してみたいなと思いつつ、まあ僕がそこまで首を突っ込まなくてもいいのかなと思いつつっていう今状態ですね。なんでちょっとなんか、まあ、そういう思いがあるよっていうだけには今なっちゃってるんで、あんまりふわふわしてよくないかもしれないんですけど、
積極的に動いてもなんか関係も悪化しそうだしっていうのも多分気持ちもわかります。
うん、今結構そのいい意味でも悪い意味でも心理的安全性がある感じで、
はい、
仲が良くなっちゃってるんですよね、
はいはい、
で実はそのリーダーって僕の学生時代の友人なんですよ。
ああ、なるほど。
で僕をリファラーで誘った人間なんで、
なるほど、
なかなか言いづらい、まあ言いやすいし言いづらいしっていう感じには今なっちゃってるんですよね。ただ
そのデリゲーションポーカーの話があるんだったらカードゲームみたいな感じであるんですよね、
うんうんうん、
それを一回何かしら取り入れてみてちょっとやってみよっかっていうのはそのリーダーさんには言えそうな感じはしますけどね。
うん、でそれが多分さっきの話の後半につながってくるんですけど、はい、多分覚悟がないというかその他人に任せるっていう経験がないっぽいんですよ、
はい、
なのでそこの踏ん切りがつかないで、ありてに言ってしまえば多分怖いんだと思うんですね、
はい、
で結構いろいろ苦労して今の アプリというか事業をやってる感じなので、またその苦労するぐらいだったら自分でやった方がいいみたいな感じには、まあ、聞いたわけじゃないんですけど言葉の端々からは感じるんですよ、
はい、
だからあんまりその教育とか任せようっていう気がないって感じなんですよね。
ただご友人だったんならなんとなくそういったところをフォルテさんには心許すってわけじゃないですけどフォローするようなり言えば乗ってくれたりしないのかなっていう印象は少し、まあチーム見たわけではないのですけど印象は少し持ちましたね。あとは、
うん、
ペアプロじゃない、モブプロやられてるんだったら何かのすぐパッチ的なものをスイフトで例えば書かなきゃいけない時とかに僕も知りたいからペアプロみたいな感じでやっていいっていうのは言えない感じですかね。
でそれが実は問題で、はい、まあ、そのスイフトをやっている担当者がモブプロ嫌いなんですよ。
ああ遅くなっちゃうから的な。
いやそれがそうじゃなくてその人前でコードを書いたりとか
はい、
デビューされるのがいやらしくて、
はいはいはい、
その自分が書いた行動の良し悪しを見られるのがあんまり好きじゃないらしいんですね。
若い人ですか？年いった人？
いや僕より年上なんですけど。
ああ。
っていうのもあって実はその人モブプロに入れてないんですよ。
ああなるほど。でも見る機会はレビューとかではないんですか？全く。
レビューはやっていてその時はめっちゃ覚悟してくるそうです。
ああ、それ覚悟をするんだったら覚悟半減するためにとかって言って取り入れ行ったりとかできないんですかね。自分の書いたコードがいわゆる人格批判的なところにもなったり的なものを恐れてるのかなとかそういうのも少し思ったんですけど、そういうわけでもなく、
実は何回かやった上での話でして、
はい、
で本人もそういうふうに罵倒されるとか人格否定されることがないっていうのは頭では理解してるんですけど、
はい、
まあ、そのメンタルとか、身体的にそういうストレスというかプレッシャーが出ちゃうのもあって、
はいはい、
あまりやりたくないって話をしていて、まあ、であれば無理にやる必要ないかねっていうのが今のチームの相違ではあるんですよね。
そうですね、
うん、
慣れていかないと。スイフトかける人はその人だけなんですかね。
ですね。
ああ、その人が人に教えるのは問題なし。
そうですね。なんで今私が Android をメインでやってるんですけど、それ終わったら次 Swift の勉強しようとしているんで、
はい、
その時にいろいろ教えてもらおうかなとは思ってますね。
そうですね。そのタイミングだったら僕が書いてこうと思うんで、なんか、ペアプロのドライバーとナビゲーターを全然変えないみたいな感じで、ナビゲーターでちょっとお願いしてもらっていいですか的なところにしちゃってもいいのかなっていうのは少し思いましたね。
そうなんですよね。なので、その、より話しやすいとか、参加しやすい雰囲気とかを作ろうっていうのは結構努力してたんですけど、
はい。
まあ、それでもやっぱり一人でやりたいっていうことを結構重要視される方なので、
うんうん
うん、なかなかその書かなくていいからナビゲーターだけでもいいよっていうのも実は試したんですけど、うまくいってなかったりしていて、
あ、それずっとじゃなくて一時的にとかそんなんでもいいと思いますけどね。あのノウハウを吸収するのに一定時間だけちょっと一緒にやらせてくださいで、うん、まずはやってって、それで抵抗、まだ抵抗を持ってるようだったらもうそのチームではそういうふうな形でやるしかないんだろうなとこですよね。
うん。今、モブプロの話を中心にしちゃってるんですけど、そのチームではそれでやるしかないなっていうのはおっしゃる通りで、
はい。
まあそもそもそういう共同する部分がその人にとってストレスなのであれば、そもそもチームでの開発が実はうまくいってないよねっていうのは自覚していて、
はいはいはい、
まあ、そのあたりもちょっと気になっているところではあるんですけど、
うん、
うん、
最初の大前提でチームそれぞれっていうところってあって、やっぱりどこでもって言い方も変ですけど、同じような問題多分抱えられてる人たちはいると思うんで、そういったところで、まあ僕の事例ではこういうのがあったよ的なことを相談できる場あれば、なんかやっぱり行って話したいですよねっていう、ちょっと逆に最初の方の話に戻っちゃいますけど。
うん、そうなんですよね。結構そのチームとしての、
はい、
なんていうんですかね、目標とか目的みたいのもあまりなくて、
はい、
いわゆるアジャイルでいうところのインセプションデッキ的な、
はい、
的なのはあまり今なくて、本当リーダーもメンバーも目の前のことを言われたことをただやるみたいな。で、なんかコードの綺麗さにはこだわるんだけど、
はい、
そういったプロダクト的なところとかには全然興味がないみたいな感じで、
はい、
なんかあんまり僕がそういうこと言ってもあれかなとは思いつつ、気になっちゃうんでついこういう場では言っちゃうみたいな感じなんですけど、
まあ、言っちゃうことは多分いいと思いますよ、
うん、
それそういうことも意識してる人いるんだっていう認識にはなりますし、
うん、
あとはそうですね、インセプションデッキとかもあれもうまく活用しないと、結局最初だけ特定の人が作って、でそれでデータだけがハードディスクの中に埋まって終わりとか、ウィキのトップページに触れてるだけで終わりとかっていうのもあるんで、
うん、
僕がもしやってたとするんだったら、わざと物理的なところに貼り出すとか、あとは、そうですね、モブプロするときでも、スラックでもいいです。スラックの起動時のときに、インセプションデッキのキーワードとかを表示させるとか、そんぐらいのことするかもしれない。
うん。実はインセプションデッキも、チーム全員でこういうものがあるから作ろうぜって言って、いいねってなったんだけど、
はい、
急ぎの仕事が1回でも割り込まれると、なんか流れでそのままやっちゃうみたいな、はい、感じのはあったりして、結構最初の頃そういう いろいろあるよっていうのを提案して、リーダーがやる気になったらやるみたいなことは実はいろいろやってたんですけど、まあ、なかなか定着しないんで。
振り返りはやられてます？
やってないんですよ。振り返りもやりたいんですけどね。
多分そこの観点だと振り返りだけやってみないっていうので、一週間の自分たちが何できた、インセプションデッキ取り入れてんだったら、それが実現できたかどうかぐらいで、それを本当に実現し、これからも実現していった方がいいのか、緊急タスク入ったけど、改善できるようなとこないのかっていうところぐらいは話し合ってっていいかもしれないですね。
インセプションデッキはやろうとしてやれてない
です、ね。あ、やれてないですか。
はい。作ろうって言って内容まで説明したんだけど、結局急ぎの回収が入ってお隣になっているって感じ。
ああ。
で、それはそれとして、多分振り返りも同じことになりそうな気がしていて、要は、その場だけで、まあ、さっき、まあ、話をしようとしていたんですけど、はい、やる気がない、口だけになっている、その危機感がないから、うん、いうところがやっぱり本質だと思っていて、
はい、
結局その、上辺だけ同意したりとか、忙しいからやらないとかっていうのは、結局その本人が、
はい、
心からそれが必要だとは思っていないだよなっていうのは実感としてあって、はい、まあそれこそ人は変えらんないから、そこまで踏み込んでもなっていうのはちょっとあったりするんで、
はい
まあ、そこはもう、それがリーダーであり、大多数のメンバーがそれで現状で、
はい、
いいと思っているんであれば、それがチームの総意なんだろうなとは思っているので、はい、まあ、折につけて、こういう方がいいんじゃないっていう発信はしつつも、はい、あまり、
積極的には。
自分も、うん、そこにとらわれすぎずに、まずもって自分の、コーダーというか、プログラマーとしてのバリューを出してっていうところに注力しつつ、はい、まあ、種はまいてもいいのかなっていう感じですね。はい、
そうですね。なんで、あくまで、試験的に、例えば入れてみませんかで、明示的に時間作ってもらってやって、で、それで合わなかったら、まあ、これ続けなくてもいいよね、にしちゃうのかなってとこですかね。
うん。それは、うん、すごく、あ、おっしゃる通りで、確かになんか入れようって思うと、なんか、ずっとこれから先続ける前提で入れようとしたりするじゃないですか。
そうですね。
で、入れると、やめるのが悪みたいな、
はい、
いや改善するために入れたんだからやめたら戻っちゃうでしょみたいなことを言う人がいるんですけど、
いますね、
うん、実はそんなことなくて、
はい、
その問題の解決のために入れて問題が解決できないんだったらそれはやめて別の方法を試すとか、
うん、
そもそも問題の捉え方がおかしいんじゃないのとか、なんかそういうことをやらないといけないんですよね、
はいはい、まさにおっしゃる通りなので、まずは振り返りを、まあ、KPT なのか YWT なのかはあると思いますけど、一旦やってみて、ここはなんか今時間なくて難しいけど、なんとかしたいねっていうのは、共有とかっていうのはしてもいいのかなっていうのは少し思いましたね。で、それを、壁とかホワイトボードとかそういうとこに書き出しておけたりします？
ホワイトボードないんですよね。
あ、そっか。壁に貼
欲しいんですけど、ホワイトボード。
欲しいですね。書くか、まあ、そうですね。ホワイトボードあったら、振り返りとかするとき演出とかもできるんで、便利ですけどね。ホワイトボードないんで、タスクも電子だけでやってるんだったら、あとは100均とかで売ってるちっちゃい、うん、白板みたいなのをわざとどこでもいいんで目にかけるつくとことかに壁にかけといてっていうのも少しは効果あるのかな。まあ効果あるかはわかんないけどやってみるとかいうのもいいかなと思いました、
うん、
でメインの話になっちゃいますけど、結局はそのやる気、
うん、
起こすのは個々人なので、問題だなって思い続けてたら、そのうちする行動を起こすかもしれないし、起こさないかもしれないけど、ただ、常に目についてると、意識はやっぱり変わってくる。一回やっちゃって、それどっかに書いといて忘れちゃってっていうよりも、書いといたものを目につくとこに置いといてっていう方が、ふと休憩の時とかに、目について、あ、そういえばこんなこと言ったっけみたいな記憶を思い出すとかもあるんで、僕は個人的には物理的な何か見えるものっていうのはあった方がいいかなとは思ってます。で、それをやるときにみんなで一緒に話したとかそういうような記憶も一緒に蘇れるんで、振り返りとかはやれたらいいな。それこそ一回はちょっと足りないから三回ぐらい。スプリント的なものって特にないんですっけ？
ないですね。
ないです。じゃあ何かをリリースするとかそういうタイミングだけ。
そうですね。なんか うまくいきそうもないからやりたくないなっていう自分を今自覚していて、結局をやらない理由を考えてるだけじゃねえかっていうのが今頭の中でぐるぐるしてたんですけど。
それこそなんか始めるのってめっちゃ勇気いるから、でそこがちょっと振り、あの1ヶ月でいいんで振り返り、例えば1週間に1回あのいるメンバーだけでしてみないとか、昼休み、たあの全員出社されてんですっけ、リモートとかもいらっしゃるんですっけ。
いや、リモートはいないですね。
あ、じゃあ全員いらっしゃるんだったら出社時間退社時間は違っても、昼休み直後とかそういうところでだったらできるんで、その時間あの1時から1時間だけとか時間取ってみて、あのあくまで試し的なところでやってみようかっていうのが取り付けられればいいのかなっていうのはありますけどね。ただやっぱり何かするときってそういうふうにリーダー的な位置にいる人が言ってくれると、なんかしぶしぶ従ってっていうのもあったりするんで、そこら辺は確かに難しいですね。一メンバーがっていうと。で、それこそさっきの権限以上のやつとかやったタイミングで、じゃあ僕このデリケーションポーカーか、うん、をやってみた、一回やってみたタイミングでこんなこと考えてるんだけどどうだろうっていう、その時持ってる権限使ってあくまでお試しでやってみるとか、でそれでうまくいかなかったら、いやすぐやめちゃいましょうって感じで、なんかやりたくねえなっていう気持ちの敷地を下げてあげるぐらいしかないのかなっていうのが思いましたね。まああくまで自分がやるんだったらっていうところでの話でしかちょっとないですけど。
そうなんですよね。その問題意識があって解決というか対策案があるんだったらまずやれよって話ではあって、それはまあおっしゃる通りなんですが、ですがって言っちゃうのもまたあれなんですけど。
あ、すごいわかりますよ。なんかそこまでこっち側がやんなきゃっていうわけでもないし、なんとかはしたいけど、だからそれがうまくいく確率が低いんだったら、なんかそこまで今急にやるって必要もないしっていうのはあるとは思いますけど、ただあくまでやるってなった時とかそういう感じかなっていうところかな。あとは、
結構その物理的に貼るっていうのも、考えてはいて、まあ、そういう意味で言うと自分でホワイトボード買ってきてっていうのはまさにおっしゃる通りなんですけど、結構景観というか見た目にうるさい人で、
リーダーの人が、
ティッシュ机の上に置くのも嫌がるんですよ。
ほう。
隠してほしいみたいで。
ほう。
なんでその手書きで書いたホワイトボードを目立つとこに置いとくと、中身うんぬんの前に片付けてほしいって言われる、消してほしいって言われる気がしてならないなって、またなんか否定的なこと言うのもあれなんですけど。でまあその結局目につくのが目的で物理的な場所にっていうんであれば、まあ、スラックの訓法に流しちゃえば、まあ、少なくともその時は見ると思うんで。
ほう、見てくれるんですね。
まあ、リアクションしてないんで確証はないんですけど、まあ、たまになんか書いてることに対してあのリアクション返ってくるんで、見てないわけじゃなさそうなんですよね。
はいはい。
うん、
じゃあ、訓法自体は全員で共有している？
それは全員で共有してます。
じゃあもうそこはあの書き続けていくしかないですかね。
なんでさっきの話聞いてて、まあ、自分一人で KPT やって、で、あ、まあ別に KPT じゃなくてもいいんですけど、振り返りやって、その結果を訓法に流し続けるのはいいなーっていうのはさっきお話聞いていて思いましたね。
そうですね。あの一人でも始められる改善ジャーニーのところで、
そうなんですよ。だから越境していかないといけなくて、いや、いけないってこともないのか、ないんです
けど、いけないって考えない方が多分いいと思います。
それはそう思います、はい。つい口に出ちゃいましたけど、
はいはい。あ、僕も出ちゃいますけど、そういうところはをあって言って気づいて、あの、言葉変えてっていうのは多分、あった方がいいんだろうなっていうのは思ってます。あの、よくあるマストじゃなくて、まあ、ちょっと別の英語を思いつかないですけど、
メイビーとかですかね。
そうですね、
うん。
そんな感じでやってる方が、あの、それこそ 成果出さなきゃいけないとか、そういうふうに変にとらわれちゃうよりも、やってうまくいかなかったら次違う方法考えようよっていう方が、動きが早くできるし、切り替えられるし、変にこだわりとか持てなくなっちゃうんでいいのかなっていうのは思いますね。
いやー、おっしゃる通りですね。なんか一個ダメだと心くじけること多いじゃないですか。
はいはい。あ、それはうまくいくことを前提にしちゃってるから
です
。うんうん。
なので、その方法がダメでも、別の方法とか、やり方とかを試し続ける、継続するっていうのが大事なんですよねっていうのは、ありますよねっていう。
めっちゃ難しいですけどね。
いやー、ほんとそうなんですよね。結構一人だと心折れるとき多いっすよね。
なので、他の人と話し、同じような、そういう立場にいる人とかと話し合って、ああ、同じ苦労してるんだって、ああ、あなたこんなこと試したんだねっていうので、うんうんうん、またエネルギー補充してもらっ、お互い補充し合って、また試すっていうのが、おそらく大事なんだろうなって思いますね。
うん。結構そういう、さっき言った勉強会とかでもらえるエネルギーってでかいっすよね。
でかいですね。
うん、
まず自分だけじゃないんだって思うだけで随分気楽になりますしね。
うん。そうなんですよね。なんか結局、アジャイルというか、エンジニアの苦悩みたいなところに一枠使ってしまった
。すごいな。5分ぐらいで終わらせるつもりだったのが1時間になっちゃいましたね。
ですね。意外とでもこういう話を三流さんとがっつりするのって初めてって初めてなんですよね。
そうですね。
うん、
なのでこんな話もするんだよっていう。いや、僕だけじゃなく、はい。
ああ、この後のテーマに関するアンチテーゼというか、あれなのかもしれないですけど。
いや、でも、ある意味、こういう話するのも、むちゃくちゃ楽しいですよね。組織改善ってわけではないですけど、チームをどう良くしていくかっていうところで、理想と現実突きつけられてるけど、じゃあ、必ず教科書通りにやってもうまくいかないからどう変えていくっていうところで、あ、これはやった、いや、これやったけどうまくいかなかった、っていうのは、ね、
うんうん、
結構僕は好きですよこういう話、うん、
いや僕も大好きで、さっきそのチームとか環境とかは、
はい、
その会社とか、プロダクトによって違うみたいな話をしたんですけど、違う可能性があるってことは同じ、まあ、あるいは似たような悩みを持っているっていうのはおっしゃる通りあると思っていて、でなかなかこういう話ってアウトプットされる方が少ないんですよね。プログラムとか技術的なところでっていうのは結構よくある話なんですけど、なかなかそのチームとか、まあ、マネジメントチーム、ビルディング的なところって、なんだろう、人に関わるからか、あんまりこういった事例とか、うまくいったよって話が出てきづらいなと思っているので、
あ、
そういう意味でもそういうアウトプットしていくのは価値があるよなっていうのはちょっと思いましたね、今話をしていて。
そうですね、うん、で一個多分あるのはチームビルディングとかの話って、成功したっていう話は表に出るんですけど、失敗したは多分出ないんですよ、
うん
うん、なんで、そこは、なんかしら大きいカンファレンスなりなんなりでも、あまり聞けない話で、あ、聞けたとしても、途中失敗して違う方法で成功したになるんで、なので、失敗もしくは継続中、検討中的なところの話は、多分、そんな聞く機会はないかなってとこですね。
うん、結構失敗話聞きたいっていう方をちらほらツイッターで見たことがあって、
はいはい、
確かにそれは宝物って言っちゃうとあれなんですけど、すごい知見とかが含まれてていいよなーっていうことをおっしゃっていた方がいて、
はいはい、
確かにそうだよなーって。で、結構その成功しないと ちゃいけないとか、
はい、
言いたくないみたいなのは、今まさに水流さんの話を聞いていて、あ、知らず知らずのうちに自分を今そう思っていたなと思って。
あ、組織の名前を出しちゃうと多分失敗は出しづらいですよね。
うん、
あのよっぽど大きいというか、アジャイルとかで流し入れてて、だその上であくまで失敗事例みたいな感じでだったらいいですけど。
なんか、まるまる会社って出しちゃうとあれなんで、
はい、
まあ、その、とあるエンジニアの、とあるチームでぐらいの感じで、そういったこともアウトプットしていって、まあ、その失敗も成功も、やってみたよ、ダメだったよ、うまくいったよ、みたいなのは、アウトプットするのは価値あるなって今思いましたね。うん。
覆面座談会みたいな感じですね、おそらく。
まあ、社名出さなきゃ覆面いらないんじゃないかなと思いますけど。
覆面ポッドキャストですかね。
逆に顔出し、ああ、まあ、そっか、なんか、プロレスみたいな感じです、ね。
はい。
はい。
今どこですかね。
そうっすね。いい時間になったんで、一旦切りましょうか。
一旦切りましょうか。
いやー、ちょっと予想外な方向に話が膨らんでしま
った。そうですね。こういうのあるから、びっくりです
よ。そうなんですよね。この方向性はちょっと想定していなかったですね。
はい。
はい。というわけで、ちょっと一旦、まず、このポッドキャストの告知からしていきますね。
はい。
このポッドキャスト、アウトロ FM ではゲストを募集しています。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけど IT エンジニア歴が短いからとか、そもそも IT エンジニアじゃないからって人でも大丈夫です。もちろん趣味の話も大歓迎なので気軽にご連絡ください。なお、現在ゲストの収録Qが溜まっております。今現在ですね。今現在ご連絡をいただくと、だいたい3ヶ月程度先になる可能性がありますので、ご了承いただけると幸いです。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫なので気軽にご連絡ください。また、青空 FM では、ご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープ青空 FM をつけてツイートしてください。ハッシュタグは、シャープ AOZORAFM です。よろしくお願いします。ということで、ゲストからの告知なんですけど、水流さん、何か告知などありますでしょうか？
そうですね。まずは、現在は特にはないですね。まあ、続きとか話してた時に思い出したりしたら、こつるかもしれないですっていうところで。はい。
はい。じゃあ、いつも通りツイッターと、ブログの方、小ノートに載っけておきますので、よかったら見てみてください。
お願いします。
お願いします。はい。というわけで、エンディングトークってことで、ポッドキャストを2回目ですかね。
そうですね。私は、はい。1回目、デプロイ FM さんって、高橋さんがやられているポッドキャストに、11月に出させていただいて、で、今回、青空 FM で、2回目となりますと。はい。
どうですか？とりあえず撮ってみた感想としましては。
そうですね。まず、この自己紹介のところでこんなに話が弾むなんて、多分お互いそう思わなかっただろうなっていうのがあったので。
いや、そうなんですよね。
楽しかったです。こういう話も、さっきフォルトさんも言いましたけど、失敗話とか、そういう話ってあんまなくて、うん、アジャイルとかでも大体うまくいったよっていう、そういう成功事例の話を聞いたりとか、まあワークショップとかでも何を、具体的な、振り返りの方法とか、なんか心理的安全性確保するためにどうするっていうようなことを話してるんで、こういう話もまた、面白いなと。感じですね。飲み屋とかでするような話をポッドキャストでしてるって感じもするんで。
いや、そうなんですよね。もう途中から伸びたくてしょうがないみたいな。
行きましょうとか、うん、あれです。今度、うん、いや行きますけど。
うん、今度プチ 青空 FM ミートアップ的な第0回ぐらいの勢いでちょっとやろうかなと思ってるんで、はい、その時にでもまた、
はい、
はい、なんで結構そうですよね、本当この話を1時間するつもりは全然なくて想定外だったので、
はい、
まあ、結構いろんなゲストの方とも話をするんですけど、ポッドキャストって結構荒の方向に話が盛り上がることがあるじゃないですか。
はい、
本当これが楽しくて、そのブログとか、多分動画とかもそうだと思うんですけど、
はい、
ま、のにはないポッドキャストのいいところなのかなって思うので、
はい、
まあ、こういう、なんだろう、偶発性というか偶然を楽しんでいきたいな。
そうですね、面白かったですね、うん、はい、
いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
というわけで第9回目ですね。第9回目はゲストに水流さんをお呼びしてお送りしました。水流さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。